じゃあ今の話、ね、ごめんなさい、続けましょう。いや、です、
飲んでいいですか、
コーヒー飲んでちゃんと後で、仕切り直ししますか。
あ、わかりました。そうですね。だから本当に、結構アメリカの患者層は大きく変わっているっていうのが今、話題ですね。で、日本もやっぱり変わってきてって、まあ、日本にいない人が日本の話するの変なんですけど、よくお話聞くのは、今結構日本って心臓移植もバドも増えてきてるんですよね。で、心臓移植だと本当に10年、20年前とかってほとんどなかったのが、2022年が75件とかで、去年100件こっちに超えて心臓移植。エルバドも、もともとなんか移植までの目的でしか入れてなかったんですけど、デスティネーションセラピーって言って、まあ、その、ゴールが移植じゃない人用のエルバドも認可されたので、で、結構適用も広がって、年間おそらく120、150ぐらいは全国でやってるんですよね。だから結構日本、そうです。移植は全然足りてなくて、まあ、エルバドに乗るとほとんどが移植のリストに乗るんですけど、で、それでなんかエルバドができたことによって、どんどんどんどん移植待機群が増えて、なんかもともと100人とかあった、2016年のおそらく100人ぐらいあったんですけど、今移植待ってる人が900人、800人、900人ぐらいいて、で、年間、日本で、はい。で、待機時間、移植待機時間ってあるんですけど、それの平均が今、日本だと5年なんですよ。アメリカだと、まあ、重症度によって優先順位変わるんですけれども、まあ、ステータス1っていう一番重症な人だったら数日とかで心臓を来て、ステータス2っていう、まあ、インペラとかバルパンが入ってるようなカーディオジェックショックの患者だと、今だいたい2週間ぐらいでは来るので、うん、結構そこら辺は違うなって最近感じます。
心原性ショックってね、アメリカの病院は何、はい、なんですか。
あ、
病院は原因、カルドジェニックショックになるときのね、
原因。あ、原因ですか。大きいデータベースでデイビッド・モローっていうのがブリガムっていう病院が主導でデータベース作ってるんですけど、北米のデータベース、まあ、まず CCU の入院のうち5分の1ぐらいの人はショックで入院してて、でそのうち本当にその心筋梗塞によるショックで入院してる人はほとんどいないんですよね。ただもともとベースに、まあ、例えば PCI とか日本キャベッジ、CABG の起用があって、もともとその虚血性の心疾患があって、まあ、ACS ではないけれども、その虚血によって心不全になってる人がカーディオジェニックショックになるっていう人もがかなり多いです。あとは、アメリカの場合はそのノンイスケミックカーディオマイオパシーっていうんですけど、虚血性じゃなくて、遺伝性のものとか、そういったカーディオジェニックショックもかなり多くて、で特にオハイオ州の場合はアーミッシュっていう自給自足で電気を使わないで生活してる人たちがいるんですけど、彼らはコミュニティが狭くて、おそらくその血縁的にもやっぱり近いので、みんなが遺伝性の心疾患すごく多いんですよ。だからここら辺はそれもあって、そのアーミッシュのポピュレーションの心原性ショックもかなりいますね。だから移植した人もかなりいます。
アーミッシュの人ってそういう治療を受け入れる？
いや、アーミッシュも本当コミュニティによって、全然その文化的許容具合は違うんですけれども、もう本当厳しいところは携帯も電気も全くダメですけど、場所によっては普通に使ってるところもあって、で、心臓移植に対しては基本的にどのアーミッシュのコミュニティも、寛容で、で、一方その人工心臓になると、必ず電気の問題が出てくるので、エルバドに関しては、アーミッシュの人によって、コミュニティによって、考え方が変わってきます。で、アメリカだとその移植の適用があって、でもかつ、その移植に向けたエルバドの適用があった場合、どっかのタイミングで移植じゃなくてエルバドにしなきゃいけない、状況があるんですよ。で、大体普通の人だったら、例えば2週間ごとにその心臓移植の適用があるか見て、 で、あの、ユーノスっていう、まあ、期間に、この人は心臓が、まあ、重症なんで、もう2週間ちょっと心臓移植待たせてくださいっていうようなあのリクエストするんですけれども。でも、まあ、2週間の時に、じゃあこの人本当はエルバドも適用ありますよって言った場合は、通常エルバドに移行するんですね。で、それでエルバド入れた後に心臓移植のリストに、まあ、載せるっていうのが通常なんですけれども、アミッシュの場合は、そのエルバドがダメだから、その、文化的背景のが理由でエルバドは使えないので心臓移植のリストにずっと載せさせてくださいみたいな感じで心臓移植をすることもあの多々あります。
面白いね。
はい、今なんか国葬もすごく CCU がすごい強かったイメージが、自分がいた時確かあれ畑先生でした
。畑先生もう退職されて。
そうなんですね。
でも、再先生がその後を受けて、
で、今、誰先生ですか？
浅井先生。
浅井先生、はいはい、はい。
で、浅井先生は順内の大学院教授になったので、仙台に戻られて、で、その後小林先生、はい、小林信明先生かな。
はいはいはいはい。名前は存じ上げております。
が、CC のトップ。違う、CC のトップはあっちだ。白壁先生だ。白壁先生だと。小林先生が、順内のトップ。
そうなんですね。なんか、麻酔科は確か自分が学生の時に、多分2014年とか、本当に10年前ぐらいに回らせていただいて、なんかおそらく、年末年始とかに、あの、回らせていただいて、あの、
うん、
なんか、軽く先生とお祝いをした覚えがあります、一曲で。
あ、そう。お祝いって何のお祝い？
いや、なんかちょっと今録音してるんで、ちょっと言いづらいんで、あれですけれども、なんか、はい。
なるほど。今、録音をしましょうか。
はい、
はい。今のままの話でいいと思います。はい。いやいや、で、聴覚器内科、奥様がね、宮下先生。
なんか、そうですね。多分これ ここから始まってるんですよね。編集点的に今、自己紹介したおじさん、多分。
編集しないけどね。
ああ、そうですか。
まあでも、
クリーブランドクリニック心不全科の宮下です。フェローやってます。そうですね。今、話題としては、その、私の妻が日本医大の2018年卒業で、研修やって、ニューヨークでレジデンシーやって、で、今、ケースウェスタンっていうクリーブランドクリニックの隣にある、まあ、オハイオ州にある、あの、病院で、消化器内科フェローシップの1年目をやってるんですけど、まあ、その、結構、今、アメリカは、あの、競争社会で、で、日本だったら多分、何かに行きたいって言ったら、その、まあ、病院を選ばなければ、どっかしらに行けると思うんですけど、アメリカの場合違って、各科のポジションが厳密に決まってて、で、最低限のポジションしかないんですよね。というのも、まあ、経験できる症例数を確保するためとか、あとはもう本当、患者に必要な人数だけ把握する、配置するっていうシステムなので、それで今、あの、消化器内科と循環器内科が内科の中だと一番競争率が高くて、なかなかなれないんですよね。循環器とか消化器、今多分全体でも7割ぐらいが、就職できて、海外卒業とかだと不利なので、だいたい 40% が就職できるって言われていて、で、まあ、就職できてもやっぱりその変な病院に行っちゃうことが多いので、ちゃんとした大学病院とかに入れる可能性は本当 10% とか 20% ぐらいなのかなっていう印象ですね。で、結構やっぱり、あの、アメリカ主義がお金になるので、主義があるかは、あの、給料も高くなるし、で、アメリカは現金の社会なので、給料が高ければ人気も高くなるっていうのが、今、現状です。
ありがとうございます。じゃあ、カロ先生、じゃあ、はい、ちょっと行きましょうか。
そうですね。じゃあ、キム先生の、いつもの。
あ、そこ行きます。はい。じゃあ、あの、今日はスペシャルな回でですね、日本医科大学の千葉北斗病院の研修管理委員会のポッドキャストを改めて始めたいと思います。私、麻酔科のキムと申します。よろしくお願いいたします。
じゃあ、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。消化外科の河野でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
今、日本はですね、あの、日曜日の 朝8時を回ったところですけれども、今日はキム先生、スペシャルなゲストですね。
そうです。まあ、自己紹介していただいた宮下先生と、さらにですね。はい。
さらにです。
日本で。
よろしくお願いします。
はい。どうぞ。
インディアナ大学麻酔科の、レジデントの影山敦子と申します。
よろしくお願いします。ね。これ、夜のヒットパレードだと、ねえ、もう海外ゲストが来るともう大盛り上がりですけれども、今日は二人もいただいて、本当に嬉しいですね、先生。インターナショナルなポッドキャストになりましたね、先生。
オーディエンスの4分の1がアメリカですからね。
ああ。そのほとんどが宮下先生だっていうことが先ほど判明しましたけれども。
はい。
大変ありがたい。
ポッドキャストの大ファンで、ついに出させていただけて、夢が叶いました。
はい、いやー、ありがたい言葉。
10年くらい結構出たがってたんで、宮下先生は。
あ、そうです。10年前からね。
はい。
宮下先生と影山先生って同級生？
そうです。同級生だったよね。
ん？あ、ごめん、なんか今、電波が途切れてました。ん？
一応、宮下先生とは同級生で、6年間一緒に、はい、いろいろ。
そうですね、部活もメディカルイングリッシュスピーキングソサイティとか、なんか、アジケンやってたんだっけ？
アジケンはいなかったけど、なんかその英語を使ってなんか留学するサークルみたいなので、まあ、ちょくちょくお世話になってました。
お世話になってました。
いや、素晴らしい学年ですね、もう本当に。やっぱり、なんとも誇らしいですよね、キム先生。やっぱり、日本大から、こういうふうにですね、卒業されてから、日本だけでなく、アメリカで、しかも先ほど宮下先生言われたみたいに、とても競争社会であるアメリカでですね、本当にそのプレゼンスを、こう、保ちながら、こう、やられてる、こう、二方、二先生を迎えしてですね、今日は本当に、記念すべき回かなという。
本当ですよ。もう、あっという間に2000回来ますけど。
宮下先生、
最初に、
どうぞ、いいよ。
どうぞ。
いや、今なんか、日本以来からアメリカ行く人結構増えてて。で、自分の妻と古田先生っていう学年もそうですし、あとその一個下だと、まこちゃんって、なんだっけ？
若林。まこ
ちゃんの名字なんだ。若林先生はオレゴンヘルスで家庭に行ったりとか、結構いるんですよね、今。はい。実は日結構国際的なので、日本医大から、こう、刺激を受けて渡米する人が今ね、増えてるという。
そう、はい。コロンビア大学の泌尿器科の先生もいるよね、確かね。
あ、そうなんですか。ね、初めて伺いました。あ、そうなんですか、
ね。教授かなんかの教授が日本医大なんですよ。
だいぶ先生、それはあれですね。山田先生って、
ああ、
山田先生ですよね。多分、61卒ですから、
うん。学年的にはそのくらいだね。
かなり上の先生で、もう、異色の、あれですね。もう、恐りっていう形。だいぶ、
昔から海外に出る先生すごいよね。
そうですね、そういった意味で。
野口秀夫と
かね。野口秀夫先生の次は多分1953年にトーマス野口先生っていう。
あ、トーマス野口先生も日本医大なの？
そうです、ね、日本医大で。彼は法医学でマリリン・モンローの解剖をされて、ロサンゼルス検視局長になって、自分も大変お世話になりましたね。
あ、そうなんだ。
まだご健在ですか？
おそらく。
あ、そうなんです。
数年前にメールさせていただいたときは、はい、そうです。ロサンゼルスに行くときはお会いするようにしてて。
じゃあ日本以内の同窓会みたいなのあるの？作ればいいのに。
あ、一応すればあります。はい。影山さん、次のやつに招待します、ね。
あ、ありがとうございます。どこでやってる？
はい、いや、メール。
あ、うん。ありがとう。うん、
なんか、今、 把握してるあたりだと10人弱ぐらいいるので。
あ、結構いるね。
そうですね。
はい、同窓会でアメリカ支部とか作ってもらえばいい。
そうですね。
県支部とかでしょ、なんとか県支部とかあるでしょ。
はい。
アメリカ支部作れます。
小規模ではありますけど。
あ、ちょっと、話振っときますよ。同窓会で。
あ、本当ですか。
役員やってる人、同期でいる
んですか。なんかそうですね。海外のな活動をいろいろ報告して、学生とかにもシェアしたいなと思って。で、日本医大って入り口は、大学入ると入り口になんか謎って言ったらあれですけど、月間のなんか、広報誌みたいなのありますよね。それとかになんか投稿できないかなとか思ってたんですけど。
ヒポクラテス？
ヒポクラテスかもしれない。
起きるんですか
ね。いくつか広報誌があるんだよね。ちょ、先生、それ、話しときますよ。
あ、ありがとうございます。
で、別に僕がそういう、偉い立場じゃないけどさ、もうちょっと、話を、持ってきますけど。
いえ。
で、宮下先生。
ぜひやってほしいですよね。
宮下先生って、初期研修は北総でやったんだっけ？
初期研修はですね、千駄木でやりました。
で、ローテーションで待ってきた。
そこはロー、
あ、学生の時か。
ローテーションでも。どっち
だ、なんか先生のこと即席で見
たことがあるんです。
学生の時、
はい、キム先生は何回か、ま、麻酔科北総回ったので、その時にお会いしてるんですけれども、ただそれが学生の時だったのか、研修の時だったのか、ちょっと怪しいですね。いや、学生の時だった気がします。そうですね、自分の、なんか BSL 一緒に回ってる人の顔を今思い出したんで、多分そうだと思います。森山舞香さんとか。
あ、そこだったんだ。あ、
すぐそこ。あ、懐かしい。元気にしてんの
か。え、森山、ね、あれ小川ひとみちゃんとかと一緒じゃなかったっけ ?BSL。あ、
それはね、プレ BSL。
あ、そっかそっか。なるほど。
よく知ってますね。
結構覚えてる。
そうです。千駄木でやらせていただきました、
ね。あ、そうですか。うん、影山先生も千駄木じゃん。
あ、千駄木です。宮下先生と一緒に。なんか、研修の時もちょいちょいなんか、あってたよね。なんか、
うん。
なんか、なんやかんや結構なんか、どっかでなんか会うみたいな。
うん。
なんか、ゆるいつながりはあった感じがします。研修の時からも。
うん。
これ実際あれですよね。先生、キム先生、このポッドキャストも、前、影山先生に出てもらった時の回数がとっても、
そう。
そう視聴されてて、
一番
やっぱり興味ある人は、そうですよね。
みんな影山先生の顔が見れると思って聞いてんだと
思う。いやいや、それはない
と思う。声から顔を想像して。
そうそう。
そうですね。みんなこう、興味が、海外留学ですね。海外留学と、あとは向こうでのライセンスっていうかですね、アメリカでのライセンスで、っていうのはすごく興味があるところだと思いますけど、実際その、苦労とですね、そしてやっぱり行ってよかった。今、影山先生見てると本当行ってよかったなっていう感じが伝わってきますけども。
ありがとうございます。
メリットと、あとはこういうところが日本と違って、もうちょっとこういうふうに日本もした方がいいかな、みたいな、そういうアドバイスみたいなのがあったら、ぜひ、出してもらいたいなと思うんですけど。
うん。宮下先生。
宮下先生からお願いします。
は
い、
私ですか。渡米の長所、短所。長所は、ですね、まず、自分の、学びたいことをしっかり学べるっていうのがあって、アメリカその ACGMA っていう第三者機関によって、トレーニングの内容がしっかりと定められてて、どの病院でも最低限トレーニング受けられるように作られてるんですよね。で、しかも効率的なシステムで、例えば循環器内科だとコンサルっていう形で、その循環器の問題を抱えた患者さん、他の科の患者さんを見るのが、主な仕事。で、週ごとにローテが違うんですけど、その、コンサルの週はコンサルをやって、で、例えばカテ室の週はずっとカテ室、一日中カテをする、みたいな感じで、 その短期間で集中的にいろいろこうできるので、で経験できる症例も多いので、その短期間である一定のレベルの医者に達することができるので、教育システムとしてすごくいいなっていうふうに思います。で今も心不全科でどういうことやってるかっていうと、まあ、そのハートフェイリー ICU で10人の患者をずっと見てますけど、全部自分の専門ですし、で、カテ室だったら今、カテ室、まあ、5週に1回カテ室にいるんですけれども、そこで心筋生検とか、右心のカテとか、カーディオメムスっていう肺動脈に、プレッシャーセンサーを入れる手技があるんですけど、一週間、まあ、一日10件仮定をして、それをまあ一週間ずっとやるんですけど、まあそれで大量な経験ができるし、で、これが一つと、で、二つ目が、まあ 1.5 個目が、医者の仕事に集中できるっても大きくて、例えばカテ室だとどういうことかっていうと、看護師さんがいて、いろいろ患者さんの、まあ準備をして、道具とか出してくれて、で、自分たち何やるかっていうと、刺すところから始まる、刺すところだけなんですよね。医者がしかできないところに集中できる。で、じゃあ患者さん、その手技が終わったらどうなるかっていうと、そのテクニシャンの人が患者さんをこう連れててくれたりとか、お片付けしてくれたりとか、記録とかやってくれたりして、自分たちにしかできない仕事に集中できるので、すごい濃密な時間を過ごすことができるっていうのが一つ。あとは、やっぱり日本ではないような分野を最先端の分野を学ぶことができるっていうのも大きいと思います。日本だとまだ心不全の専門システムってないんですけれども、アメリカだと2012、13年ぐらいから心不全のシステムができて、まあその重症な心不全、移植とか人工心臓とか必要な患者を、専門の科があるので、それを先に、日本の人たちよりも先に学べるっていうのは大きいと思いますね。あとは、まあ、ライフバランス的な部分もあると思います。臨床やりたい人はずっと臨床できますし、でもそれでも土日休みだったりとか、あとシフト制なんで、まあ大体、夕方には仕事ちゃんと終わりますし、その後は、その病院で夜勤をやってる人が対応してくれたりするので、自分の、まあ、プライベートの時間も確保されてるっていうのは大きいですね。あとは、研究やりたい人は、リサーチのグラントがすごくあるので、研究もしっかりできる。だから臨床の傍ら研究、まあする人ももちろんいますけれども、研究をがっつりやりたい人は、その研究をやってることによって、ちゃんと、報酬を得ることができるっていうのも大きいです。で、あとは何だろうな。あとはですね、短所はですね、あんまないんですけれど。日本食が食べれない、温泉がない、患者が英語を喋る、日本語を喋ってほしいって思うときはやっぱあります。あと、文化的にやっぱりそのアメリカの人の患者さんの方が、なんて言うんですかね、こう、いろいろこうリクエストとか質問をしてくることが多くて、日本人の患者さんの方が、まあ、いろいろ触りますけれども、対応しやすいっていう風な感じがあることはありますね。まあでも最終的には、でも日本に戻りたいなと思ってます。
え、そうだろ？
なる。はい、やっぱり、なんか、老後アメリカっていうのがちょっと想像できなくて、やっぱりちょっとこう、働いて温泉に入ってとか、あとは、やっぱりこう、学んだことを日本の医療に、今一番活かせる分野だと思うので、うん、日本が多分10年後とかに必要な分野になってくるので、そこをやっぱり持って帰っていきたいなっていう気持ちが強くてですね。そうですね。やっぱり給料とかは正直、あんまり、まあ、妻に怒られますけれども。自分は医学結構好きなので、医療が好きなので、そこが楽しければどこでもいいかなと思って。
いや、先生、そんなどこでもいいなんて言わないで、ぜひ日本に行ったら日本医大で活躍してほしいですよね。
っていう感じですかね、す
いません。ぜひ戻ってきてほしい、はい。そういう先生のためのポジションを確保してほしいよね、うん。
なかなかでも、それでも確かに渡米の短所の一つで、その、守備範囲が違うので、日本に帰りづらいっていうのは結構あるんですよ。例えば、日本だと循環器内科は、その、勝手ができないと、なんか循環器内科じゃないみたいな、あったりとか、まあ、今、現段階だと心不全っていう仕事がないので、自分が帰ろうとしても、おそらく帰れる病院って、東大とか、国順とか、そういった特殊な病院になっちゃうんですよね。で、結構日本に帰るのに苦労してる先生はたくさんいて、それはちょっと渡米の欠点でもあるのかなと思います。まあでも、全体的には、 あんまり短所はないというか、来た方が来ると楽しい。まあ、日本も楽しいと思いますけどね。なんか、どっちも楽しいです。
まあ、まあでもぜひね、これ、ちょっとこの回は日本以来の上層部のね、先生方に聞いていただいて、東米組のポジション確保してほしいよね。
そうですね。
日本以来のためになるよね。大きいメリットになると思いますけどね。さっさと僕だってやめますからね、先生方も多分。もうでしょ。ね、影山先生なんか、いいんじゃないですかね。
それでは一旦ここで中断して、また改めて始めたいと思います。また引き続き、影山先生からお話をしていただければと思います。それではまた。